こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新版家族食い天崎連続変死事件の真相は、ノンフィクションライター小野逸光が、天崎連続変死事件を長期取材によって検証した事件、ルポルタージュである。事件の中心には角田美代子がおり、結婚養子縁組、金銭関係、親族関係を足場に複数の家庭へ入り込み、暴力と威圧。相互監視を通じて人間関係を支配したとされる。本書の焦点は得意な首謀者の人物像だけではない。家族がいかに分断され、被害者である人々が他者への加害に巻き込まれ、外部との接点を失っていったのかを関係者証言と取材の積み重ねからたどる。文春文庫の新版は大幅な増報を含み、事件発覚後の情報も踏まえて構成されている。凄惨な出来事を消費するのではなく、支配が日常の関係性に侵入する過程、捜査支援の届きにくさ、事件後にも残る不明点を考えるための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、家族という閉鎖性が支配の基盤へ変えられる過程、本書が示す事件の異様さは、見知らぬ人々を一挙に組織化した点よりも、既存の親族関係や婚姻関係を利用して支配を広げた点にある。家族は本来生活を支え、外部の危険から個人を守る単位と理解されやすい。しかし事件ではその近接性、情緒的な負債、金銭上の利害、親への依存や子への責任が逃げにくさを生む条件となった。作田美代子を中心とする関係は、単純な加害者対被害者という図式に収まりにくい。支配下の人が別の家族を監視したり、暴力や排除に関与したりすることで、関係全体が維持されていく構造が問題となる。本書は、個々人の意思の弱さへ安易に返すのではなく、関係を断つと生活、親族、安全の全てを失いかねない状況に注意を向ける。家族内の問題だから外部が介入しにくいという通念が、危険の長期化にどう作用しうるかを考えさせる。次に、暴力、恐怖、密告が相互監視を生む支配のメカニズム。本書で追及される中心的な論点の一つは、暴力が単独で人を従わせるのではなく、心理デソートや人間関係の分断と結びついて働くことである。暴力や脅しは恐怖を生むが、支配を未属させるためには誰が味方で誰が敵かを分からなくし、身近な相手への不信を強める必要がある。そこで相互の密告や監視が促され、支配者同士が協力して逃げる可能性が奪われる。被害を受けた人が他者を傷つける側に回る局面があったことも、この構造の理解を難しくする要因である。だが本書が扱うべき問いは、外部から見て不可解な服従を非難することではない。長期の威圧、孤立、生活基盤の剥奪、責任の転嫁が重なれば、判断や抵抗の余地が狭められるという点である。こうした記述はマインドコントロールという語だけで説明を終えず、支配が具体的な行為と関係の変遷によって成立することを示している。さらに、結婚養子縁組、金銭関係を利用した関係網の拡張、天ヶ崎連続変死事件の理解を難しくしているのは、関係者が多いだけでなく、家族関係が法的社会的な形でも組み替えられていたことである。本書は、結婚や養子縁組が単なる私的な出来事ではなく、支配の対象を取り込み、関係の境界を曖昧にする装置として使われた経緯を扱う。戸籍上の関係、親族としての義務、共同生活、借金や収入への介入が重なると、当事者は誰に助けを求め、誰から離れるべきかを判断しにくくなる。また外部の親族や近隣者、行政機関から見ても、複雑な関係は事情の把握を困難にする。本書の相関図や取材に基づく説明は、事件を刺激的な逸話の集積としてではなく、関係網が時間をかけて拡張した過程として読む助けになる。ここから得られる視点は、家族の形そのものを疑うことではない。むしろ、法的なつながりや身内なのだからという期待が、個人の安全と意思を保障するわけではないという点にある。そして、警察への相談と介入が十分に機能しなかった問題、本書は加害の構造に加え、危険の兆候があったとされる段階で、なぜ被害の拡大を止められなかったのかという制度的な問題にも目を向ける。監禁、暴行、金銭搾取、失踪といった事象は、個別には家庭内の揉め事、民事上の金銭問題、本人の意思による移動として処理されかねない。ところが本件では、それらが互いに連動し、外部から切り離された支配関係を構成していた。個々の通報や相談を断片として扱うだけでは、全体の危険性を把握できない。本書の記述は、個知知恵で捜査機関だけを非難するためのものではなく、複数機関、複数地域にまたがる情報をどのようにつなぐか、相談者の安全をどう確保するかという実務上の難題を浮かび上がらせる。家族間暴力や支配的関係への対応では、被害者が明確な救援要請を出せない場合もある。だからこそ、反復する不自然な失踪や暴力の情報を孤立させず、 福祉・警察・周囲が連携して評価する必要があるという問題提起が読み取れる。最後に、取材の蓄積が事件後も終わらない問題を可視化する本書の価値は、判決や報道で確定した事実を整理するだけでなく、関係者への取材を通じて事件が残した空白を検討している点にある。中心人物が死亡したことで、法廷で全面的に解明されなかった部分が残り、行方不明者を含む未解明の問題もある。こうした条件では、首謀者の供述だけに依存せず、周辺の証言、生活歴、関係の変化を慎重に照合する取材が重要になる。もちろん証言には記憶の揺れや立場による限界があり、ノンフィクション読者もその点を意識して読む必要がある。公式記録だけでは見えにくい被害者の置かれた環境や事件後に続く家族の負担を伝えることはできる。本書は事件発覚を終点とみなさない生存者や遺族が抱える恐怖関係の断絶、説明されない喪失に目を向けることで犯罪報道が見落としがちな時間の長さを提示する。審判での憎悪もこのその度を考える視点を補強する要素である。結論として、本書は重大事件の経緯を詳しく知りたい読者に加え、家庭内暴力、心理的支配、犯罪被害者支援、警察福祉の連携に関心を持つ人に適している。ただし虐待や死を扱うため内容は重く、気軽な犯罪読み物として読むより、相関図や章ごとの論点を確認しながら慎重に読むべき作品である。読者が得られるのは、特定の首謀者を異常な人物として切り離して理解する見方ではない。親族関係、経済的な依存、孤立恐怖、周囲の見落としが重なるとき、支配がどのように長期化しうるかという具体的な視座である。同種の事件本には捜査の進展や犯行の残酷さを中心に据えるものも多い。これに対して審判家族杭は、複数の家庭が絡み合う関係網を丹念に追い、被害と加害が交錯する構造を解きほぐそうとする点に特色がある。さらに、中心人物の死後にも残る不明点や関係者の人生を視野に入れるため、事件を解決済みの過去として閉じない。複雑で読み進める負荷はあるが、その負荷自体が単純な説明を拒む事件の実態を示している。犯罪の背景を社会的制度的な問題として考えるための重要な事件ルポである。ご支援いただける場合は、小野一行、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。